みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めます、みもりのアンディです。
はい、みもりの小野高月です。
東京は東中野の雑談にて公開収録をしております。豆編第2回でございます。
はい。
まあ、前回はそもそも豆ってなんだっていうことと、
ナッツの違いとか
ね。そうだよね。それから、ピーナッツ、落花生が、果実というか、ナッツ部分を地中に潜ってつけるっていう。
めっちゃ不思議だわ、マジで。動画とか載ってるので、皆さんよかったら見てほしいです。
花を地面に落としたら、地中の中でナッツができてくってことだもんね。
そう。だから、花の終わった軸みたいなやつが、土の中にどんどんどんどん潜り込んでって。
しかもそれも、たまに大雨が降る地域だから、豪雨で土砂崩れが起きたり、濁流が起きて、それで浮かんで運ばれるための戦略だっていうことで、
はい、
めちゃめちゃまた見え方が変わる豆編になる予感がすごいあるんですけれども、今回は何について喋っていきましょうか。
今回はね、窒素固定ですね。
はい。
豆科のスーパー能力なんだけど、
ちょっと難しい言葉な印象もあるけれども、どういうものなんでしょう。
窒素固定とはなんだけど、
はい、
空気中の窒素、うん
はい
まあ、植物にとってそう、すごい大事な栄養素が、まあ、窒素とカリウムとリンなんですよね。
この3つだよね。
そう、そのうち、まあ、窒素っていうのをマメ科植物は人間に肥料をまいてもらわなくても、
うん、
自分で自活できるんですよ、
うんうん、なるほど。だからその肥料の中には窒素が含まれていて、それをあげることで植物大きくなったりすることができるし、あと空気中の窒素ってなかなか使いにくいんだよね。
そう、めっちゃ使いにくい
っていうのが普通なんだけれども、豆は謎にそれを技術でクリアしてしまっているっていう。
そう、なので豆科植物は土壌中の窒素栄養が乏しい環境でも生きていくことができるんだよね、
う
ん、
そういうことになるよね。
そう、それがね、やばい。
痩せてる場所で生えるんだっていうことは育てられるんだ。
例えばなんだけど、豆植物の分布、
はい、
地球の分布みたいなのがあるんだけど、熱帯はね、豆科植物の割合が多いんですよ。
まあまあまあ、そうだろうなって思うけど。
そう、熱帯は気温が高いので、
うん、
土の中の有機物、
うんうん、
まあ、栄養がすぐ分解されちゃって、かつゲリラ豪雨が降ると、
はい、
窒素肥料全部流されちゃうんですよ。
あ、だから
土の中の窒素分が。
南は痩せてる土地なんだっていうことは。
そう、めっちゃそうです、
ね。あ、そうなんだ。なんかイメージと逆だった。
そう、そう、土壌は南は痩せてるんだけど、
うんうんうん、
代わりに植物が蓄えてるんだよ。
なるほど。で、日の光が強くって、雨も多かったりするから、植物にとってはいい環境なのかなってイメージを勝手に持ってることが多かったんだけれども、うん、栄養が土の中にあんまりないんだね、熱帯。
そう、なので熱帯は豆科植物がやっぱ優勢になりますね。
なるほど、なるほど。栄養を自分で作り出すことができる技術を持ってるからなんだね。
そう。
なるほどね。
僕今回豆作ってる農家さんに取材させてもらったんだけど、
うんうんうん、
この豆科植物の窒素固定、
はい、
要は土を耕すっていうのを、
うんうんうん、
やっぱこれすごくて、
うん、
有機農家さんに聞いたんですけど、
うんうん、
冬に土を肥やすために、
はい、
冬に豆をまず撒くんだって。
へー。
それで春になると豆が出てきて、
ほう、
まあ、土の中の栄養は増えるのね、
うんうんうん、
そして5月くらいから夏野菜のピーマンとかトマトを植えるって言ってた。
そっか、だから豆撒くこと自体が肥料を撒くのに等しいんだ。
そうそうそう。
へー。
で、昔の本とか読んでると、
うん、
中国の農村を訪ねた人の文章を見つけたんだけど、
はい、
これ中国の農村はとにかく隙間が空いてるところには豆を植えてたらしい。
そうなんだ。
勝手に耕してくれるからね、土をね。
まあそうだよね。
そう、
分かる。とはいえそれをやってるのがすごいね。
そうで、これ結構昔から知られてたみたいで、
うんうん、
ギリシャローマ時代、
はい、
テオフラストスも言ってて、は
いはい、哲学者とか植物学やってた人だっけ。
そう、
なんか前出てきたよね、
アリストテレスの弟子ですね。
あ、うんうん、
で、この人植物学をやってた人で、
はい、
この辺で多分出てきたんだけど、
懐かしいね。
そう、この人がキノコを植物であるっていうふうに分けたんでね、
うんうんうん、動いてないからってことで、ね、
そう、でも正しいのかなみたいな感じで分けたんだけど、
うんうん、
この人がマメ科植物は土壌を再び力づけるものであるっていうふうに言ってたりしてて、
その時代から分かってたんだ。
そう、ギリシャではね、空豆を緑肥、要は土を耕す用の作物として、うん、まあ、植えてたりするのが分かってます。
へー、もうそこに目をつけて活用までやってたんだね。
そう、
面白い。
で、このなぜ豆科の多くが窒素を自分で固定できるのかの仕組みをちょっと話しますね。
ちょっと難しそうだね、
うん、めっちゃ簡単だから。
あ、そうなんだ。
そう、豆科植物を掘ってみると、
はい、
まあ、大豆とかでもいいし、
うんうん、
でその辺に生えてる白爪草、
うんうん、
これ絶対みんな見たことあると思うんですけど、
まあ、クローバーって呼ばれたりしてるよね。
そうそうそうそう、四つ葉のクローバーっていうやつですね。
うんうんうん、そうだよね。
あれ掘ってみたら、
はい、
根っこに丸いコブがついてるんですよ。
コブっていうのはちょっと丸いなんか芋みたいな、そんな感覚で捉えたらいいのかな。
細ちっちゃい芋が根っこについてて、
ああ、うんうん、
これ本当にやってみてほしい。
うん、
ぜひ。みんなこの根粒菌の話を聞いたことある人もいると思うんだけど、
うん、
でも実際に見たことある人すごい少ないんだよね。
そうだね。
実際にこの豆科植物を掘ってみると根っこに丸い菌が作ったコブみたいなのがあるのね、うん、
あ、そのコブは菌が作り出したもの。
そう
なんだね。
この菌のことを窒素固定細菌とか、うん、根粒菌ってまあ専門用語で言ったりしますね。
根粒菌っていうのはあの根っこの粒の菌で根粒菌だったよね。
そう、
そうだよね、そうだよね。
でこの子たちが空気中の窒素を植物が利用できる形に変換してくれてます、
うん、だからその点植物と菌が共生してるってことでしょ多分。
そうそうそう、
そうだよね。
なのでこう根っこにいる根粒菌が窒素を栄養にして、
はい、
こう豆のために養分を作ってるんですよ。
いやすごいよね。
で一方豆は自分が光合成で作った栄養を根粒菌にあげて
る
のね、
うんうんうん、そうやって共生してるんだ。
そうこうやってぐるぐるぐるぐるサイクルが回ってるんだよね。
めちゃめちゃいい関係だね。超いい共生ってやつだね。
そうで根粒菌はねこの普段豆か植物とくっつく前は土の中に普通にいるんだけど、
うん、
自分が共生できる植物と会うと、
はい、
植物の根っこに侵入します。
へえ、一緒に手組みましょうやって感じ
で
やって
くるんだ。そうで、ここでこの窒素を分解して、
はい、
肥料にできるようにニトロゲナーゼっていう酵素を作るんですよね。
ほうほうほうほう。
これが空気の中の窒素をアンモニアに変えて、
へえ、あ、そこでもやっぱアンモニアに変えるんだ。
一回アンモニアに変える。
へえ、人と一緒だね。
そう、ハーバー防止とね。
うん。
そして根粒菌がこの窒素を豆が使える形にして提供してるんですよ。
なるほど。なんか人が空気中の窒素を植物の栄養として、まあだから要するに肥料に加工していく上でも、一回空気中の窒素をアンモニアに変えるんだもんね。
そう、アンモニアに変えるんですよね。
一緒のことやってんだね。
全く一緒のことや
ってる。おもろいわ、それは。
で、これ、根粒菌っていうと、はい、まあ、すごい一括りになっちゃうんだけど、
うんうん、
2003年時点の論文で僕が見たのは、
はい、
44種類いるらしい。
あ、結構多いんだね。
そう、で、豆によって根粒菌が違います。
ああ、なんかそれはイメージできる。
ね、大豆は大豆根粒菌と共生してんだよね。
うんうんうん、
で、エンドウとかインゲン豆は、ちょっと学名なんだけど、はい、イゾビウム。
エゾビウム、
うん、学名ですねと呼ばれる根粒菌と共生してます、
うんうんうん、
なのでこうどの豆をパートナーに選ぶかっていうのは、はい、
うん、
もう根粒菌と豆の豆次第みたいなところあるんでね。
そうだね。なんかキノコも似たところあるね。
ああそうだね。
なんか菌によって種類が、キノコの種類も変わってくるから。
そうで、このね共生がめちゃめちゃ絶妙なバランスなんですよ、
うんうんうん、
あの豆は光合成でできた栄養を上げすぎちゃうと
枯れちゃうよね。
そう、自分の分なくなっちゃうじゃない、
うん、
そしたら根粒菌の数を適切に調整する必要があるわけよね。
リストラがあるってこと、根粒菌の、
うん、あのね、すげえ飯食う根粒菌と共生やめたりします。
へえ、あ、わかるんだそれも。
なんでわかるのかも、あの論文に書いてた仕組みが、
ほう、
だから僕のちょっと生物科学の知識だと全然わかんなかったんだけどっていうのもあったりしますね。
へえ。
あとはあの逆もあって、
うん、
根粒菌いっぱいいるじゃない、
はい、
一番働く根粒菌に一番栄養をあげる。
あー、すごいね。
あのマジインセンティブ設計がやばい。
めちゃめちゃ会社っぽいね。
ほんと会社、会社だと思って見ちゃったね、これは。
そうなんだ。植物の根っこでそういうことが繰り広げられてるんだ。
そう。で、これ共生ってね、よく素晴らしいねっていう文脈で語られがちなんだけど。
うん、ね、クマモミとイソギンチャクとか絶対聞いたことあるよね。そうそうそ
う。これ利害が一致しない瞬間っていうのがやっぱりあって。
契約破棄ですか、そうだったら。
そう、こうなるとね、あの、惰性でね、やんないんですよ、彼ら。
そうだよね。惰性でやったら死んじゃうもんね、自然界。
これ面白かった。だから助け合うんだけど、競争もしているみたいな。
うんうん、そうだね。
なんかどっちかでしか僕らって語らないじゃないですか。
そうだね、そうだね、
うん、っていうのがすごく面白かったね。
どっちも起こりうるし、自然界だったら、うん、まあ、なんかの拍子にすぐ起きたりするんだね。
そう、
環境変わったら。
そうなんですよ。
へえ、面白い。
非常に深いですよね。
そうですね。
プロジェクトベース的なところがある。
確かに確かに、うん、
はい。じゃあこのいつからマメ科は根粒菌と共生しているのか、
うん、
この技術を獲得したのか。
それはそのマメが誕生した時にはすでにやってったっていうわけではないんだ。
うん、
あ、そうなの。
これね、マジで分かってない。
あ、へえ。
いろんな論文を読んでたんだけど、
うん、
分かってないんですよね、まず。
そうなんだ。
そう。で、これは激アツトピックらしくて。
分かってない扱いっていうのが面白いね。そんなの豆ができた時には始まってたに決まってるでしょ。でもないんだね。
そう、だから始まりが、豆がない前はどうしてたのかみたいな話もあったんです。
そうだね、そうだね。
今は豆しか、この窒素固定っていう技術を使わないんだけど、うん、
はい。
その他の豆科植物以外も使ってたかもしれないじゃん、
う
ん、
そうだね、そうだね。そのルーツはどこなんだって話だね。
そう、これはね、分かってなかったですね。
分からないんだ。
そう、っていうので、これはミモリラジオぜひ専門家の人に来てもらって、
うん、
これはすごい喋ってほしいなと思った。
聞いてみたいね。
うん、
うん、
っていう感じですね。
はい
はい。じゃあ豆科の窒素固定がいつ発見されたのか、
うんうん、
これ人類がですね、これね、1888年。
結構古いね。
ハーバー・ボッシュの発見は1900年ちょっとですね。
ああ、そっかそっか。だからもう明治時代かな。
うん、そのぐらいだね。
うん、一番最初っていう段階になると。
で、この1888年このマメ科の窒素固定の細菌が見つかってるのが分かったんだけど、
はい、
あの海藻片で寒天で細菌を培養するっていう話を、うん、
あ、やりましたね。
あれ1880年ぐらいなんだけど、この頃は多分見えない世界があるんだっていう認識に一気に変わったんだと思う。
そうだね、微生物の培養とかが本格的にスタートしたりしたっていう時期だよね。
あ、多分今後またこういう細菌系扱うんだけど、ここのね1881年のパスツール以降はすごい面白い、
顕微鏡で細菌を見て寒天を使った培地、まあ、要するに細菌を培養するためのものを使ったりするようになって、ブレイクスルーが起きてんだ。
そうで、この時の世界観を想像しながら僕はちょっと考えてたんだけど、
根粒菌ね。
そうそうそう。でこのマメ科の窒素固定を発見したのは、これドイツ人の人ですね。
はい、
この人がね、1881年にクローバーとかエンドウ豆とかのマメ科植物は窒素を空気中に集めてるんじゃないかっていうのを考え出したんですよ。
めちゃめちゃすごいね、正確すぎるね、仮説が。
そう、なんでかっていうと、マメ科植物が空気中の窒素を、はい、この土に戻してないと、なんで土壌の窒素が増えてるのかが説明できなかったんだって。
ああ、そっか、土壌の窒素量が増えてることは観測できてたんだ、そうやって、そういう実験とかあるいは観察を通して分かってたんだね。
そう、そっちが先だね。
はあ、
そこから土壌中の微生物、なんか豆の根っこの中にあのなんか丸い粒々があるっていうのが、まあ、だんだん分かってくるんだよね。
はいはいはいはい。
でまた同じくドイツ人の人が、この人が根っこに共生する、まあ、窒素固定細菌ですよね。
はい、
これがこの子たちが窒素を土の中に供給するっていうのを明らかにしてます。
へえ、そこも研究できたんだね。
めっちゃそう、6年ぐらいで見つかってるからね、この仮説から。
当時の研究水準がどれぐらいなのか全然想像ができなくてさ。
いや、もうそうだね。
そうだよね、なんか顕微鏡がどれぐらいの精度で実験器具は何があってっていうのが全然想像できないんだけど、できるんだね、そういう研究が。
そうで、その後、まあ、今も根粒菌の研究すごい続けられてて、
はい、
でこれ論文が結構新しかったの、面白かったですね。
やっぱりホットなんだね、今でも。
そう、しかもあのその研究が国によって全く違うんですよ。
どういうこと？
要はあの根粒菌っていうのはどの豆科植物に根粒を作るか違うのね。
まあそうだね、種類によって。
そう、アメリカすげえ大豆作ってるんですよ。
あー、確かに
大豆の根粒菌の研究が進んでます。
へー、あー、まあそっか、産業に紐づいてたりもする。
そうそう、でオーストラリアとかは家畜が多いので、あのクローバー牧草に混ぜたりするんですよね。
なるほど。
なんでクローバー菌の研究がすごい進むってか多かったですよ、本当の数が。
あー、そっかそっか。
なんでまあこの窒素固定菌みたいなものを見ると、国の農業で何作ってるのかやっぱ分かったりする。
そうだね、
うん、
私やっぱり豆の使い方でみんな見てるんだね。
そうそうそうそう。
だからあの前回 の料理においてどんな風に使うかでカテゴリー分けするみたいなのとちょっと近い感覚だね。
そうだね、目的のためにこう研究の何を研究するかが分かれてるっていうのが面白かったですね。
面白いね。
あと、根粒菌を作るのは、これ実は豆科植物だけじゃないです。
うん、見たことはありますよ。ハンノキっていう木の根っこに根粒菌が粒作ってるのを見たことがあります。
ハンノキとか、あとポプラとか柳。
はいはいはい、うん。まあ、カビの材料になるよね、ポプラは。
あ、わかんないわ。
あ、それパルプだわ。
イージーミスだね。
そうだね。
音一緒だから。
ああ、そうだね。組み替えただけだから。
そうそうそう。そう、ポプラとか柳っていうのは根粒菌を作るんだけど、これらの共通点が、はい、植物が生えにくい川沿いなんですよ。
う
ん、
まあまあそうですね、柳なんて特にね。
そう、栄養が流されやすいところに生えてるのね。なのでやっぱ根粒菌を作って、まあ、彼らが特選状態になってますね。
そっかそっか、豆が好きな環境も一緒だもんね。
そうそうそうそう。実はこの豆科植物以外にも、これすげえ、2018年とかに、
はい、
まあ、コーヒーとかサトウキビとかも根粒菌がいることが見つかったりします。
へえ、意外と他の植物にもいるんだね。
いや、これはね、研究が進んでないだけで、意外と全部の植物にいるのかもしれないと思ったりした。
全く何とも共生してないっていう図の方がイメージしにくいなって。
そう、やっぱ共生してない生物って効率悪いんだよね。
いや、そうでしょ
う。うん。
うん、
っていうのをすごい感じましたね。
そうだよね、何かいてもおかしくはないよね。他にも絶対いるんじゃないかなって思います ね。
はい、じゃあちょっと窒素固定菌の話をしてきたんだけども、
はい、
ここでなんで豆がタンパク質が多いのか、
畑の肉って呼ばれるぐらい、
そうっていうのが分かります。あの種から大豆とかが芽を出すときって、
はい、
まだ窒素固定できてないんですよ。
あー、そこではまだ始まらないんだ。
そう、
うんうん、
なので親、
はい、
としては、
うん、
子供に先に窒素を渡しておくんですよ。
ああ、うん。
タンパク質の形で。
まあ、まず最初、芽吹いて育つことができるだけのエネルギーは渡しておくよね。
そう。
うんうんうん、
なので、窒素が多いです。タンパク質が多いです。
そういうことなんだ。そういうことなんだ。
だから、大豆とかで僕たちがタンパク質を取ろうみたいな。
うん、うん。
とか豆腐とかそうですよね。
はい。
あれは、もともと大豆の親の子供のためのプレゼントを僕らがかすめ取ってるんで、うん。
スタートダッシュ分ってことだね。
そうそう、スタートダッシュ分をかすめ取ってる。う
ん、大量にね。
そう、これが、大豆の種子がタンパク質を含む理由の一つですね。
なるほどなるほど。なんか分かりやすいなって思った。なんか卵とかと近いよね。
うん、 だから、あそうだね、
そう、卵の卵黄に栄養がたくさんあって、それをまあ新しく生まれる魚とか、ひよこだとかにあげてるっていう、うん、そんな感覚だよね。
そうだね、
うんうんうん、
っていう、はい、感じですね。
なるほど。
はい、じゃあ次なんだけど、
はい、
このね、栽培植物について話しておきます。
はい、
もう要は農作物だよね。
まあ豆はそうだよね。
豆もそうですね。豆そうですね、
うんうんうん、
でこれいろんな見方があるんだけど、うん、すごいやっぱ僕が面白いなと思う見方が、
はい、
栽培植物は人間をパートナーにしてやっぱり生息地を
広げますよね。
そう、伸ばしてる感があって。
そうだよね。
よく僕、アンディ君に前から言ってるんだけど、うん、みかんの UX、UI やばいって話を。
知ってますね。
あんな持ちやすいのないもん。
うんうん。バナナもそうでしょ。
バナナやばい。
バナナの UI、UX すげえなってツイートしちゃったの、この間。
いや、マジでやばい。
そうだよね。
パイナップルもうちょっとツルツルしてたら、
うん、
今全員パイナップル食ってると思う。
パイナップルはもうちょっとアップデートかけた方がいいかもしれない。
まあ、ただね、美味しいからね。
そうだね。
そう。っていうのが残ってるんだけど、
うん、
そう。なのでこの栽培植物っていうのは人間をパートナーにして生息地を伸ばしている、
まあ、かつその過程で人にとって都合がいい形に変わってきているよね。
そうっていう見方ができますよね、
うん、
でそういう視点で豆科植物を見ていくと、
はい、
まあ、世界各地で古くから食用にされていた豆、
うん、
だいたい2万種類の中で80種類ぐらいです。
あ、そこまで絞られちゃうんだ、
ね、少ないよね。
ほんとごく一部だね、
まあ、そう、この中でいろいろ品種改良していくんだけど、
うんうん、
大豆の中にさ青大豆があったりとか。
へえ、知らない。
大豆めっちゃある。
あるんだ。
やばい。
はあ。
見た目一緒だけどね。
ああ、そうなんだ、そうなんだ。
そう。で、まあ、この栽培種の豆、だいたい80種類ぐらいですね。食用に昔からされてきたやつが。
はい。
で、これ栽培化することによって、栽培する前と、後で、すごいやっぱ性質が変わるんですよ。
なるほど。
うん。で、逆に何が変わると思う？いくつか紹介するんだけど。
だから、ちょっとした家畜化みたいなことが起こるって、だから、イノシシが豚になるようなものだよな、っていうのは、
そう、
思っているんだけれども、例えばそうだな。枝豆の鞘ってちょっと毛があるじゃん。
ああ、そうだね。
細かい毛が。
はいはい。
あれ野生環境だったらもっと長かったりするのかな。
あそこはね、わからん。
あ、わかんないか。
わからん。
なんだろう。トゲが生えてる。
もっとわかりやすい。もっとわかりやすいです、アンディ君。
変化は？
もっとわかりやすい。
あ、豆の形が大きくなる。
正解ですね。サイズがでかくなります。
栽培すると大きくなるよね。
そうで、野生の豆めっちゃ実はちっちゃいんですよ。
うんうんうんうん、
これを少し大きいものをずっと交配させていくことで、やっぱだんだん大きくなっていくんだよね。
そうだよね。
野生のバナナとか、僕、お見合い食べたんだけど、うん、
種がゴロゴロしている上に硬いしちっちゃいよね。
食えるとこないんだよね。
そうだよね。
うん。
うん、
なんで、豆は交配させていくことで、まあ、だんだん大きくなっていくんだよね。
なるほどね。
あと、この農業をするという行為、
うん、
土深く耕したら、
はい、
土を深く耕すことが、この大粒性の遺伝子を選ぶんじゃないかと言われてて。
うん、おどういうことでしょう。
要はね、小粒の種っていうのは、
うんうん、ああ、そっか。選ばれないんだ、人に。
そう、浅いとこだと、
うんうん、
弱いんだよね。
そういうことか。
深く耕してしまうと、うんうん、小粒の種って深いところで種だ芽出せないんですよ。
エネルギー不足。
そう。
地上まで出ることができなかったりね。
そうそう。うんうん、深く人間が耕すことによって、深いところから生える豆が出てくる
んだね。はぁ、選別できるんだね。
そうそう。そしたら、そこで栄養がたくさんある豆とか、
うんうんうん、
大きい豆っていうのが自動的に選別されていくのね。
あとはそれを何世代も繰り返していったら、強い豆の出来上がりっていうことになるんだね。
そう。だから深く耕すっていう行為が、
はぁ、
すげえ意味ある、やっぱり。
なるほど。
うん、
それでまた豆の形変えてくるっていうのはすごいね。
そう。っていうのがまず1個、サイズがでかくなるんですね。
はい。
で、もう1個が、休眠性っていうのがなくなります。
どういうこと？それが初めてのワードだね。
種子の休眠っていうのは、
うん、
まあ、発芽に適した環境が与えられても、
うんうん、
みんな一斉に発芽しないわけよ。
うんうんうん。
なんか、休眠して眠ってるやつがいるのね。
へぇ、なんか、環境が用意されても、まだ休眠するっていうのが意外だね。
そうだ、みんな頑張れないじゃん、クラスとか一斉に受験って言われても。
まあ、そうだね。
で、頑張らないやつやっぱいなくなってくんだよね。
俺は頑張ったよ。
僕とかあんま頑張ってないので。
そうだよね。
そう。で、この自然界ってまあ休眠性があることによって、
うんうんうん、
みんな一斉に目を出さないので、
なるほど。
そう、なんかこう災害があった時とかに、
うん、
やっぱそういうサボる個体みたいのが生き残ってくんだよね、
う
ん
う
ん。
そうだよね。その多様性を持っとくってことだよね。
そう、鮭編で話したけど、うん、帰ってこない鮭っていうのに意味があるのね。
そうだよね。それで分布域を広げたりすることができるっていう話だった。
そう、できるし、川が全部ダメになった時に、
うん、
そう、放浪してる帰ってこない鮭の方が生き残るのね。
そうだね。
なんで一定以上そういう、
うんうん、
常に一定のタイミングで発芽しないっていう種がいるんだけど、
うんうん、それにも意味があるんだと。
そう、これが栽培化をしていくことによって、
はい、
発芽が揃うことが求められるんですよ。
まあまあそうだよね。
そう、なのでこの強い休眠性、
うん、 なんか
発芽条件が揃うともうすぐ出るっていうことなのね。
へ
え。っていうのがだんだんなくなっていきます。
まあ、逆に人をパートナーとして生きることを選んだらその瞬間、うん、まあ、すぐ出てる方が人にとってありがたいからってことだよね。
そう。なんで人のパートナーに選ばれると多様性がなくなる。うん、
面白いね。
これすごい示唆的
じゃない？示唆的だわ。
そうなんですよ。ちょっと多くは語らないんですけど。
そうですね。あと安易な応用も禁物だけれども、そうそう、うん、なんか示唆的だね。
これね、示唆的ですよね。
そうですね。
はい、3つ目。
はい。
花が咲く時期が変わります。
どういう、全くイメージできない。
要はね、あと夏大豆とか秋大豆って聞いたことあるかな？
初めて聞きました。
夏に収穫する大豆と秋に収穫する大豆があるんですよ。
へぇー。
つまりこれは夏に花が咲く大豆と秋に花が咲く大豆の2つ類があるってことね、
う
ん、
まあそうだよね。
そうで、これ花が咲くっていうのは何によって左右されるかっていうと、うんうんうん、夜の長さだったりとか温度の刺激、
まあ、それはイメージしやすいね
っていうのによって変わるんだけど、うん、要は早く咲く豆をばっかり収穫して、
はい、
交配させていくと、うん、本来秋に咲くものが夏に咲くのようなので、
ね、ああ、そこも揃ってくんだね。
そう。
あ、だからもう規格化されていくっていう感じ。
規格化されていく。
工場の部品みたいな感じになっていくね。
そう。だからいつ花が咲くかっていうのも、こうやって遺伝子を交配させていくことで、
うんうんうん、
季節は変わるでしょ。
そうですね。
もう一個変わるんですよ。栽培範囲が変わるんですよ。
栽培範囲、
うん、要は北海道ってもともと大豆育てにくい環境なんだけど、
そっか、生きていける範囲が広くなっていくんだ。
そうそう、温度とかで北海道に合う温度で咲く大豆を取っていくと、
なるほど、
北海道で育てられるようになるんですよ。
もともとだって豆ってあったかいところが好きっていう話だったもんね。
そう、温帯、温帯のものですね。
それが亜寒帯、ちょっと寒いエリアの北海道でどんどん栽培されてるっていうことは、まあ、これ米と一緒だよね、うん、寒い地方に強い品種がどんどん増えていくっていうことなんだね。
そう、米も同じ方法でやってる、
ね、なるほど。
っていうのが3つ目ですね。花を咲く時期が変化する、う
ん、はい、
3つ目
だから花が咲く時期が揃って、で豆の粒の大きさは大きくなっていって、あと全体的になんか均一化されていくみたいなニュアンスだよね。
そうだね。
で分布が広がっていくと、
はい、
うんうんうん、
で4個目が種が落ちやすくなります。
種が落ちやすくなるっていうのは収穫しやすくなるっていうこと？
そう、人間にとって収穫しやすくなります。
へ
え。野生、もっと言うと、うん、野生の豆っていうのは広い範囲に散布しないといけないので、
はい、
すぐ落としたいんですよ、種を。
ああ、そうだね。
そう。で、ただ栽培品種っていうのは、うん、地面に落ちたら困るわけじゃない、人間が。
そうだね。
なので、鞘が、
うん、
割れにくい。
はい。
鞘が割れないものを人間は選んでってるんですよ、豆で言うと。
ああ、そっかそっか。収穫の時まで地面に種を落とさない豆が優秀なんだ。
そう、
人にとっては。
優秀なので。
なるほど。
で、これ豆で言うと、鞘が割れにくくなります。う
んうん、はいはいはい。
で、これ自然の図鑑とかに載ってる豆科植物って、すぐ鞘がねじれて、
うんうんうんうん、
すぐ種を落とすんですよ。
昨日もね、野生の豆の仲間で見かけたよね。
うん、
もう鞘が弾けて、種をばらまいてるっていうやつを。そうそう
そう、あれが栽培物だとなかなか落ちにくくなるんですよ。
確かに、その方が都合がいいわ、人にとって。
要は人間にとって、すごい収穫してくださいって言ってる感じになるんですよ。
うん、そうだね。巻かれたらすぐ芽生えます。ちゃんと大きい種つけます。収穫されるまで地面に落とさないですっていう。なんか、大変だね。
そうだ、ね、野生のイネ科、ススキとかってすぐ稲穂落ちるんだけど、
うんうんうんうん、
米とかって触っても落ちないじゃない、そんなに。
そうだね。
これは多分
改良の結果なんだ、ね、
全部の栽培植物に言えますみたいな。
いやー、ほんとプロダクトになってくんだね。
そうです、
うん、
ともう一個、5個目、栄養価がアップするね。
ああ、まあそれは種が大きくなっていくわけだし、まあそうだよなって、自然だね。
そうで、やっぱり栽培っていうのは広い土地を使ったら仕事が大変になるじゃん、
う
ん、
そうですね。収穫も大変だし、手入れも大変になるよね。
なので収穫量が少なかったとしても、
うん、
栄養が多いものを取った方が効率がいいわけよね。
まあまあまあまあ、ぶどまりはできるだけ良くしたいよね。
そう、っていうので昔の人はこれでも成分分析とかできないんだけど、うん、美味しい豆を単純に残してたんだと思う。
うんうんうん、うん、
っていう結果栄養価がアップしたりしますね。
なるほど。
ちなみにひよこ豆で言うと、うん、このトリプトファンっていうのがよく入ってるんだけど、
ほう、栄養ってことなのかな、それは。
そう、栄養。これ、ね、セロトニンとかアドレナリンとか脳の分泌に大事な栄養素なんだけど、これが平均 0.33g ミリグラム、
はいはい、
だったのが栽培品種だと 1.1g とかになってる。
あ、もう3倍になってるんだ。
ね、すごいですよね。
すごいね。
はい。で、最後の仮説がすごく僕が感動した仮説なんだけど、
はい、
美的要素って言われてます。豆は特に
美しくなっていく。
そう、豆は明らかに美しいんですよね、うん、
栽培されることでさらに美しくなっていくっていうことなのかな。
そうとか、世界アクセサリーとしてやっぱ使われてたりとか。
ああ、確かに、
してるんだよね、
うんうんうん、
でこれ6個目の美的要素っていうのは、
はい、
人間が 多様で美しい豆を栽培したのは、
うん、
人間が美的センスがあったからじゃないかっていうのが書いてて、ちょっとエモかったです、
ね、なるほどね、
はい、
美しいからそういうものがさらに増えてったりしたっていうこと、まあ、それこそアクセサリーとしてだったらさ、ナタ、うん、豆とかもアクセサリーになったりしているもんね。
ああ、磨
いたら綺麗になるでかい豆があったりするしね。なるほど、
はい、で栽培ちょっと栽培で変わるポイントを振り返ると、
はい、
まあ、サイズがでかくなる、
うん、分かりやすい、
はい、と種子の、まあ、休眠性の通ったっていうんだけど、まあ、要は発芽が揃う、うん、
タイミングが揃っていく、
そう、
まあ、花がすぐ入る、
はい、で3つ目が花が咲く時期が変わる、
うんうん、まあ、それも揃っていく、
うん、
みんな一斉に花を咲かせるように変化していく
と、夏と秋で分かれる ね、
そうだね、
いつでも作れるようになるし、
うん、
範囲も広がる、
はい、あの暮らしている範囲も、まあ、北海道でも生きていけるようになったりしていく、う
ん、と4番目、種が落ちにくくなるんですね、
まあ、だから収穫のタイミングまで
待つっていう、
待つことができるようになる。
で5個目が栄養素がアップする、
うん、分かりやすい。
で最後が美しかったからじゃないかっていう、
美しくなっていくと
っていう話がありましたね。
はあ、
はい、じゃあ大豆編、あ、間違えた、豆編
2
回話してきました、
うん、
はい、窒素固定の話と
栽培
植物についてですね、
どうなっていくのか、次回は何について喋っていきましょうか。
次回はもう僕たちが一番食ってるであろう
大豆ですか。
大豆と人間の歴史について。
おお、
これね、食卓やばいよ。
どこだ、いつからだ、どっちも分かんないね。
分かんないでしょ。
分かんないです。
もう僕やばいです、ね、今売ってる、
うん、
スーパーに売ってる納豆とか豆腐とか、はい、マジ異形の年で見てる。
気軽にスーパー行けないじゃん。
あの納豆って呼べない。
なんて呼ぶの。
納豆さん。
継承がつくんだ。
そうっていうぐらいやっぱすごいなと思う。人類の歴史もすごいし、うん、大豆自体もやっぱ性質としてもすごい生き物だなと思います。
うんうん、じゃあちょっと次回はその大豆の奥深さについて迫ってまいります、はい、次回に続きます。
はい、ありがとうございます。